Hong Kong. We are Japanese in the metal band. I'm glad meeting you. Please enjoy Kukan Kobo Radio.
C-WAVE チャンネルをご視聴の皆さん、こんばんは。8月22日土曜日、22時30分になりました。空間工房ラジオソララジ17回目の放送です。空間工房はキャッチーなメロディーを奏でる5人組インストバンド、トランペット、サックス、キーボード、ベース、ドラムのメンバーで構成されています。このラジオでは僕たち空間工房の楽曲情報やライブ情報はもちろん、ラジオならではのテーマとコーナーを設けてお届けいたします。はい、ということで前回16回目の放送より、DJ をトランペットの篠原からジャックして、サックスの川崎がお送りしております。お盆も明けましたが、今年の夏は帰省ラッシュっていう言葉もなくですね、お家で過ごされた方も多いんではないでしょうか。 GoTo キャンペーンっていうですね、ちょっと早くも計画通りになりそうなキャンペーンも政府打ち出してますけども、今後どうなっていくんでしょうかね。計画倒れといえば、昔プレミアムフライデーなんていうね、キャンペーンもありましたよね。なんか国を挙げてのキャンペーンっていうのは、初めはメディアも含めてこう大きく取り上げられていくんですけれども、すぐに自分たちもこう忘れていってしまうなというふうに思ってますね。なんで今何が起きてるのかっていうのを、しっかり見て考えておかないといけないな、なんていうことを昨今思っております。さてさて、話題は変わりまして、ちょっと最近ようやく理解をした、紅茶に関する雑学っていうのをですね、お届けしたいと思います。で、紅茶の茶葉って今まで結構適当に選んでたんですけれども、なんかちゃんと特徴があるんですね。で、ダージリン、アールグレー、アッサム、大体この3種類を僕は目にしてたんで、どういった違いがあるのかなっていうところをちょっと調べてみました。で、ダージリンとアッサムっていうのは場所の名前で、アールグレイっていうのは人の名前が由来だそうなんですけれども、一番大事なのはおすすめの飲み方ですよね。それが各茶葉によって違うみたいです。で、ダージリンは紅茶の最高峰の茶葉っていう風に言われていて、ストレートがおすすめだと。で、アールグレイは僕は知らなかったんですけど、柑橘系の香りをつけたフレーバーティーらしいですね。で、ちょっとこうレモン風味な柑橘系の香りがするんで、アイスティーとかでさっぱり飲むのがおすすめみたいです。で、アッサムはコクがあるっていう風にされているので、コクがあるんでミルクティーがおすすめみたいですね。なんでダージリンはストレート、アールグレイはアイスティーとかレモンティーで、アッサムはミルクティーっていう風に、違いがあるみたいなんで、ちょっとこれからですね、そういった違いを意識して飲んでみたいな、なんていう風に思っております。なんで皆さんも参考にということで、紅茶の雑学を最初にお届けいたしました。さあ、今回のテーマはですね、前回に引き続きまして、メイン MC が交代第3弾その2と数字がいっぱい続いちゃったんですけれども、ベース支えとのフリートークをお届けしたいと思います。今日のテーマに入る前に、今回はベース支えアツシのワンマンバンド、クリスピージャムオーケストラから、私川崎おすすめの楽曲をお届けしたいと思います。アルバムジャンクセールより G。 はい、ということで多分2週目になってると思います、はい、ベースの笹井敦史です。
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。はい、なんかあれだね、サブチャンネルで DIY 動画上げてたね。
あー、そんなこともしましたね。
うん、
サブチャンネルさ、うん、誰も上げないじゃん、なんか
ゼックマさんに文句言ってる。
そうなんだよな、そうなんだよ。リュウちゃんがね、
うん、
リュウちゃんのせいにするわけではないんだが、まあハパかけたのはリュウちゃんじゃないですか。
そうだね、
サブチャンネルやって、
うん、なんて Vlog って
言ってた。あ、そうそう、 Vlog ね、そう、うん、Vlog とか上げようぜ。え、全然上げてないじゃん。
上げてないよね。
上げてないんですよ、
うん、
だからあの DIY 動画で作ったのは、まあ、あの時すっげえ暇だったから、
うん、
DIY したいなってまず思って、あ、じゃあ動画にしようって思って、
うんうん、
あ、じゃあ Vlog も撮れるわと思って、
うんうんうん、
一石三鳥ぐらいの感覚でね、うん、
やってたね。あの、うん、そう、福間さんとあのフリートークした時もね、そうそう言ってたね。うん、全然撮れるんだけどね、今の期間だからこそ、ね、
そう、
ここでね、
そうなんだよね、
うん、
別に撮ったっていいのに。
そうなんだよね、あの福間さんって呼んでるのは、
うん、
俺と阿部ちゃんかな、
しのちゃんも呼んでるかも。
あ、ほんと、しのも福間さんって呼んでる。
うん、どうだろう、呼んでる、
どうだろうな、多分福間さんかな。けどあっくんはりゅうちゃんなんだよね。
そうだね、
うん、
たまにふざけるけどね、
ふざけて呼ぶけどね。福間さん、あ、福間さんがふざけて
る。あ、そうそうそうそう、
あ、うん、そうなんだ、
うん、
そう、福間龍太郎なんだよね。うちのサークル、そのビッグバンドサークルに、
うんうん、
あの、なんか禅を開く、なんか悟りを開くすごい MC がいたんだよね。
ああ、はいはい、いましたね、
うちの代に、ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、禅そうだよ、うん、
そう、あの藤村っていうね、
うん、
バリトンサックス吹きながらあの MC をして、あの時々歌うっていう、うん、
そう聞くとむちゃくちゃやってるね、
うん、めちゃくちゃやってるよね。で、元野球部で大学から始めて、
うん、
結構吹けるっていうね、
うん、そうだね、
うん、っていうね、結構特殊能力の持ち主のね、藤村っていうのがいたんですけど、でその藤村があの福間さんっていうようになったんだよね。
ああ、そっか、そうなんだ、
うん、
それでみんなそう呼んでんの。
なんかね、それの影響ある。
へー、
なんかその時藤村が言ってたのはバナナマンが好き で、うん、でバナナマンの2人はあの設楽さん、うんうん、日村さんっていう風にお互いのことを呼ぶと、
うんうん、
これがいいと
そのどういう、そういう関係になりたいってこと。
そういうことを言ってるんだろうね、多分。
あ、
裏でもそうなのかなかわかんないけど、
いや、裏はね、おさむとか呼んでる。
あー、ほ
ん
と、うんうん、じゃああれだね、そのラジオの中とか、そうそう、そのメディアに出てる状態の呼び方だよね、
うん、
そ
う
そ
う。
じゃあそれを真に受けてあのプライベートに取り込んじゃったんだ。
まあそうかもね、うん、そういうことかもしれない。
だから藤村は福間さんのことを福間さんって呼んでるし、うん、福間さんも藤村のことを藤村さんって一時期ね、
へえ、言ってたか、
呼んでたから、
ね、あ、そう、
うん、あそこ同じ学科だからね。
確かに、そうか、う
ん、化学のね、学科だったから。それでいくとあれだね、あの先週出てきたあのいきなり黒いアルトサックスを持ってきた三上も同じ学科だよね。
あ、そうだね、みんなそうね、うん、あの辺は同じ学科でし
たね、化け学のね、うん、S 科ってやつだよね。
そうだね、
うん、その学科でいくとあっくんと阿部ちゃんがね
一緒だったね。もうなんかあんま学科の思い出とかないんだけどね、
うん、
まあ、やっぱみんな部活で会うみたいな感じだったからさ。
そうだね、
学科一緒でもなんか普段つるむ人はちょっと違うみたいな感じだったね、
はいはいはいはい、なるほど。
そうそう、
EJ だっけ、
EJ、 そう、今はないけどね。
なんない EJ って。
うーん、ね、電気 TDU って何なのって感じだけどね。
そうで、その福間さんがね、YouTube を分けて本アカとサブアカを作って、
うん、
で空間工房の日常っていうね Vlog を上げていくところをやるぞって言って、まあ今田あっくんの2本。あとあのしのが上げてたね、
吹いてみた
そうだね。
動物の森、
何あげてたんだろう。なんか動物の星野源とのねやつと、あとなんかジャズのコピーやってるやつがあるね、
うん、あれ星野源のうちで踊ろうはなんかみんなやったんじゃなかったっけ。みんなじゃないか、
阿部ちゃんもやってた ね。あれどこに上がってんだろうな。
今後上がるんじゃないか。
ハックもやってたよね。
そうそう、
これ上がってないよね。
そう、そこには YouTube に上がってない気がするな。
あ、じゃあなんか空間工房の星野源コラボをなんか再生リストにしてみたらいいのかな、
う
ん、
ね、そのうち上がるでしょ
う。うんうん、
今後ね、今後どう何を上げてくるんだろうね。で、あの稲見もさ、昔サックス1本でなんか曲やったりしてたじゃん、うん、
やってた、ツイッターに上げてた。
そうそう、ああいうの上げ、あれもそのまま上げちゃえばいいんじゃない。
そうだよね、
うん、
あのデータどっか行っちゃったんだよね。
わかる、そういうのあるよね、うん、だいたいどっか行くんだよね、
うん、そう、なんかその瞬間にやりたいと思って、うん、投稿して満足みたいなところあるから、
はいはい、まああとはどうでもいいんだよね、
うん、
いいねがもらえれば嬉しい。
そうそうそうそうそう、ね、でもああいうやつだよね、
あの、うん、だと思うよ、
うん、一つの、
うん、俺のあれも上げていいのかよくわかんないけどね、ベース弾いてみたいなやつですか。
ああ、いいじゃん、めちゃめちゃいいと思うよ、
うん、なんかでもさ結構がっつり元の音源使ってるからさ、
ああ、なるほどね、
著作権的にいいのかなとか思って。
でもさ YouTube って結構載ってるよね。
そうなんだよね、
うん、
なんかだから噂によると、うん、その広告収入は入らないけど、
はいはいはいはい、
勝手にここがついて、うん、その広告の収入源はその著作権持ってる人の方に行くっていう、う
ん、ああ、それで
仕組みらしい。
なるほどね、うん、それで空間工房も時々空間工房の曲を上げてるのに、
うんうん、
なんかこの曲は著作権に侵害してますみたいなメールが届くことがあるんですけど、あれはそういうちょっと悪い人が全曲著作権を取っちゃって、
うんうん、
そういう流れにするみたいな、
うん、
ブラックボックスの話かもしれない。
あ、そうかも、
うんうん、
そうだね、
なるほどね。ちゃんと本人にね広告収入がいくんだったら別にいいけど、ね、
うん、そう、それならいいんだけどね、
うん、まあ、それでいくとあのまだまだあのお金にならないんで。
あ、まあそうね、
はい、逆に
確かに、
うん、逆に安心してもらって大丈夫かもしれない。なんか休日は曲作る以外にとかなんか他のことしたりとかするの。
なんかやっぱさこういう話みんなするじゃない。
休日何してるんですか。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
で多分こういう時期になってまたさらに増えるんじゃない。増えたと思うんですよ。
ああ、こういう会話がね。
そうそう、
ああ確かに休日どこか行かれたんですかが行かなくなったのがベースだから。
そうそうそう、うん、家で何してんのみたいな。
うんうんうん、
別に何もしてないよと思って
なんだよその質問
そうそうそう、なんかしてんのって。
あの、なんかしててほしいんだろうね。
ああ、まあそうか、
どうなんだろうね、
期待があるわけかな。
まあそれかあの本当にあの会話のきっかけ探し、
うんうんうんうん、
で喋ってることもあるだろうね、
うんうん、ね、料理してるよとか自炊してるよみたいなさ、
うんうんうんうん、
言うけどさ、
うん、
まあそんなしてないよね言うほど
言うほどね。
そう、まあ作る、確かに作る回数は増えたけど、
うんうんうん、
なんか別に何にをこだわってるわけでもなしに、
はいはいはいはい、はい、
クックパッド見て、
うん、これならいけそうだなっ て、ね、
そうそう、分量通り作って、
うん、
あ美味しいっつって終わってるだけだから、うん、インスタに上げるわけでもなくね、
うんうんうん、
なんかそれが何してますかの答えになるのかみたいな
とこもあるじゃない。
逆になんかしてる？
あのね、最近はね、なんか映画を見ることが多い
から。ああいいね、
うんうん、ネットフリックスで。
はいはいはい、ネットフリーも見てるね。 YouTube とかね。
うんうん、
何がおすすめですか。映画、
映画ね、あのね、最近見たやつをメモってきたんだけど。
あ、うんうん、
10本ぐらいあるんだよね。
すげえあるね。
そう、
何教えて。俺もネットフリー入ってるんですよ。
ね、おすすめなのでいくと、うん、シェフっていう、
あー、あるね、
うん、映画はすごいね、見ててハッピーになった。
うんうん、なんだっけ、あの車で露店販売するみたいな、
うん、そう、映画だよね。そうそうそうそう、うん、なんか、コース料理を出すような高級料理店の料理長やってたんだけど、
うん、
まあ自分が作りたいものと言われて作るものと、
うんうんうん、
みたいなところのね、うんうん、葛藤がありつつ、まあ自分の自由に生きるっていうことのね、はい、なんか良さを、
うん
うん、
シェフびっくりマークでね、確か。
ああ、そうかな。うん。う
ん、あれ、良かったと記憶してます。
うん。うん、マックも結構ね、映画をいろいろね。
ちょこちょこね。
うん。
それもそうなんだけどさ。休日何してますかで映画見ますっつったらすげえ聞かれそうじゃん。
そっからね。
そうそう。うん、
その会話の糸口超えてね。
そうそうそう、うん。それがあるかも。
うん、確かに確かに。
言えないっていうね。
音楽とか映画とかもそうだけどね。
うんうんうんうん、
そのジャンルっていうかさ、その大きさで会話最初にボンって入っちゃうとさ、
うんうんうんうん、
そっから全然こう会話の手つなげないときあるよね。
はいはいはい、お互い音楽好きだけども、うん、全然そのジャンル的には縁が全くないみたいなね。
そうそうそうそう。はい、じゃあこのあたりで空間工房の曲をお届けしたいなっていうふうに思ってるんですけれども、
もうさ、
うん、
曲のストックがないよね。
そう。
同じ曲ずっと流しちゃうじゃないですか。
流れちゃうよね。
ね、じゃあ新曲作らないんですかって
確かにね
言われてます。
どこで
各方面から
各方面でね、確かにね。
えこのままサードアルバムの話する
曲だけの。
そうね、そうサードアルバムね。
そうだね、だからこの期間中、そのコロナ期間中、コロナ禍っていうじゃん。
言うね。
なんなあれ、
わかん、急に出てきた気がするんです。
しかもみんな普通に使ってんじゃん。
使ってるね。
コロナ禍においては
買ってね、あのなんか
渦でもないんだよね。
そうそうそう、う
ん、何なんだろうねあれ ね、 ね、
もうなんか別の言葉にしてほしいけどね、
うん、
飽きちゃったからさ。リモートとかもさ、
うん、
オンラインとかもさ、
うん、
飽きちゃったじゃん、
うん、言葉が。
そうそう、なんか全然違う言葉にしてほしいんだよね。
日本系か英語系かって言ったらどっちがいい。
ああ、だから日本系の方がいいんじゃない。
あ、日本系ね。
親しみある、
うん、
なんか何でもいいんだけどさ、パワパウみたいな。
え、新しい言葉としてってことか。
そうそうそう、もうひらがな。
あ、ひらがなね、
うん、
あ、でも結局さ、漢字は中国由来のものじゃんよ、うんうん、
確かに。
って思った時にこの前、じゃあ日本語、日本語はカタカナと、
うんうん、
ひらがなは日本の文化なのかな。
まあ元はといえば漢字だけどね。
で崩して平安時代とかになんか女性が使う言葉としてみたいな感じなのかな、うんうん、だとしたらやっぱひらがなカタカナの方がいいよね。
うんうんうん、そうだね、
うん、元何にもなかったけど大丈夫今。パワパウの。
まあいいんじゃない、うん、なんかそういうこと誰か考えてくれよって思うんです。
そ う、
いう、ね、
うん、そう、コロナ禍とこの中って
因果踏めるって話、
うん、しかもなんかほぼ同じ意味だからもう。
確かに確かにね、
なんかどっちでもいいやって思いながら聞いてる。
そうだね、
うん、でそのこのコロナ禍において、
ええ、
あんまりね空間工房活動ができなくてロゴ作って発表みたいなのやったけど、
うん、
その後にまあ毎年ね1年に1枚アルバム出すようなサイクルで、
そうだね、
うん、進んでいこうと思っているんですけれども、だからその時のもう一回再スタートのね、
うん、
言葉としてこの前あっくんが作ってこうよっていうね、
うんうん
うん、話がそれこそスラックで上がって、うん、そうだなってね、
ね、まあみんな思ってるんだろうね、うん、ちょっとずつ。
そうそうそうそう、うん、だからベースはあるからね今ね、そのアルバムに向けた、
そうだね、
曲だったりとかテーマだったりとかがあるから。
そうそう、だもう入る曲はもう決まってる、もう同然だよね、
うん、ほぼ ね、 ね、そうだね。
で、まあ、曲の中身もまあ8割、
うん、
9割ぐらいはできてる感じですかね、
うんうん、
あとまあちょろっと詰めればもう、
そうだ ね、 ね、うん、
っていう感覚なんですけど、
うん、
ね、今年なんか3月じゃないか2月のライブで終わったじゃないですか、
うん、
とりあえず
2月の22とかかな、
うん
うん、
まあ、そっからロゴしか作ってないっちゃ作ってないからさ。
そうだね。
なんか2020年終わった時に、ああ、なんか今年ちょっともったいないなみたいに思うのが嫌だからさ、
うんうん、なるほどね、うん、確かに。
まあなんかそうね、なんかしたいなっていう、
うんうんうん、
配信とかも考えたけどさ、
うん、
そもそもみんな配信してるじゃん、
うん、
でもなんかそれも飽きてんじゃねえかなと思って。
確かにね、
配信が、
うん、
別にね、もう真新しいものではないしさ、
うん、
そこにこう乗ってこうとするともっとなんか新しいものを求められる気がして、
うん、
まあだったらそれはそれで面白そうだからやってみようかみたいな話もあるけど、
うんうんうん、
ね、なんかアルバム作るかそういうのやるかどっちかはしたいなって思って、うん、あのスラックに話題振りましたね、
うん、そうだね。だからそれでいくとなんか、まあ、配信も残そうと思えばね残せるけど、うん、まあどうせだったらねあの最終的に形あるものになるような、
うんうん、
その CD になるような方向性で進む方が個人的にはな、うんうん、いいかなと思ってて、
うん、
だからそうしましょうか。
そうね、うん
うん、
決まりました今、
はい、
リーダーが
意外とねあのここの中でそういうバンドの話をするときの話が意外と多いなと思って、
うんうんうんうん、
なんかもともと大学の時に、そのビッグバンドサークルにいてあっくんがバンマスっていう部長の役割をしてて、うん、で自分がコンマスっていう、まあ指揮者じゃないけどなんか演奏面のリーダーみたいな役割をしてて、うん、あんま話さなかったよね。
そうね、うん、なんか怖かったもんあのそう怖かったんです。
あ怖かった、ね、あ本当ですか
そう別に何を言われたわけでもないんだけどね、うん、何かされたわけでもないし、ね、
うんうんうん、
まあ、むしろ何も喋ってないんだけど、
そうそうそうそう、
あのだから卒業の最後のライブでカタ君で笑ってる写真はなんでこんな顔してんだろうって思うよね
そうだね、うん、
その後からだよね。
結局だからバンドやってからだよね。
そうそうそうそ
う、うん、なんかあの多分2人になる瞬間がほとんど大学の時ってなくて、
うん、なかったかもね、
うん、なんか自分はそのサックス側で、
うんうん、
その男さんにいたしね、
うんうん、
今週出てきたか先週出てきたかあの黒いサックスの三上と、
はいはい、
あの歌を歌う MC バリトンの藤村っていうね、
は
い、
そうですね、
うん、男さんにいたしパーカあのリズム隊はリズム隊で、うん、男4人いたしね、
そうそう、俺とリュウちゃんとあともう2人いたんですね、
うん、そうだからそんなにねここが2人になるっていう瞬間はね、うん、
確かに、
うん、いっぱいでいるっていうことは多かったよね、
うんうん、そうだね、
うん、
みんな仲良かったからね、
うん、そうだね、結構十何人とかの動きだったり、うんうん、5、6人でどっか行くとかね、はいはい、全然多かったよね。
そうだね、
うんうん、あの福間さん家にもう押しかけてもう1人 0.5 畳みたいな感じでね。
だってね大学生の一人暮らしの家なんてもう廊下にキッチンがあるようなさ
ね、
ワンルーム、
うん、
でまあ彼の家はかろうじてそのロフトベッドがあったから、
うんうんうん、
2人ぐらいはそこに退避できるけどもうたかが知れてるじゃんそんなの。
いや本当に
ねそこにさだってなんか 2,3 人とかならまだしもさ、うん、6、7人とかで押しかけるからさ、
ね、
寿司詰めだよね。
いや本当に行ったよ ねあのそれこそあの黒いサックスの三上はあの体育座りして寝るっていうね
やっちゃうよもうケツ尾底骨マジで
繁盛の男って言われて
異名がつくぐらい、ね、うん、
そうだね。だからその大学時代の時はあんまりこう2人で喋る瞬間っていうのがなかったけど、まあバンドを組んでっていうのもあるし、なんか帰り道がねそっから社会人になってから一緒になったりとかね。
ああ、はいはいはい、そこそこ、そうだね、うん、神奈川方面、
そうそう神奈川方面にね、うん、うん、そうだから大学の時はもう全然路線も違うからさ、うんうん、そう一緒になる瞬間がほぼなかったけど、帰りでねバンドの練習終わってとかライブ終わってとかの、ね、
はいはい、確かに確かに、
うん、帰りに2人で帰るみたいなことが結構多くて、うん、そこでなんかねなんか腹割って話すというかなんか、
うんうんうん
うん、なんかどっちかっていうとあっくんは心の中でいろいろ考えて表に出さないっていうタイプで大学時代を過ごしてたっていう印象がまずあって、うん、そういろいろ考えてんだろうなとは思ってたんだけど、それをね聞きたいなとは思ってたんだよ、
うん
うん、でバンドになってなんかいろいろ聞くようになって、あやっぱいろいろ考えてんなとか、
うん、
なんか客観的にやっぱ見れてるからそれを聞きたいなみたいなね、うん、なんかそういう感じに思えてるんですよ。
なるほど、
うん、だからなんかあの結局バンドの中でもいろんなクリエイティブをね作るっていうところで、ね、
うん、
才能をなんか発揮してくれてすごいなんかいいなって思って、
あ、その
なん
かありがとうございます、
うん、だからそのなんかはけ口に昇進だよね、その才能の
空間工房というフィルターを通してね。
そうそうそうそう、
でもなんかね、いろいろやっぱ一人じゃできない ことをさ思いついても一人でできないからさ、
うんうんうん、
まあ、みんな助けてくれるし、
うん、
それは使いますよね、うん、そういう、
うん、いいよね、うんうん、結果そういうのでアウトプットできたらね、うん、それが面白いよね。
面白い、
うん、それこそねこのラジオだってね、
あそうだね、
うん、一人でさ、うん、ラジオ続けようとかさ
きついね、
きついよね、
うん、
だってこれ今回の、放送でね第何回目でしょうか。
16、7
でした。
うわ惜しい、
ね、そう17回も続いてる。
17回か、
うん、これもね、しのが頑張ってやってるのもあるし、
うんう
ん、安倍ちゃんが編集ね最近凝っていろいろ
ね、すごいよね、
うん、もうなんか番組みたいになってる
よね。あそうそうそう、なんか番組もさ、だから生放送番組だとできないじゃない、
うん、
っていうような編集の仕方すごいしてるから、
うんうん、
これはなんかまだラジオっていう媒体の可能性あるんだなって思って、ちょっとね衝撃だったね。
確かに、
うん、
なんか YouTube から帰ってきた感じはするけど、
うんうん、
YouTube でいろんな編集技術が発展して、
うんうんうん、
それをなんかラジオに昇華させたらこんな感じですみたいな感じ。
そう、それだね、
うん、
完全にそれ、
うん
うん、いやそうだから面白いなと思って、あの最初にアベベが編集したやつを、
うん、
南が聞いて、
うん、
YouTube っぽいみたいな感想を言ってたんで確か、
うんうん、
で俺それ聞く前にその感想を見て、うん、なんだと思って気になって聞いたら、うんうん、あ確かにと思って、
うんうんうん、
なんかねその会話してる話題に合った BGM 流したりとか、
うんうんうん、
曲 BGM 切って変な間にしてみたりとか、
うんうんうん、
なんかそういう遊び心がねすごいいいっすねって感じ。
いいよね、
うんうん、
本人に言ってないからここで褒めとこうか
そうだねそうね音源聞いて、
うん、
照れてもらう。
そうだね、
うん、
これを編集するんだもんね。だ
そうそう、
うん、どっちが編集するのか分かんないけどね。
ああどうなんだろうね、
うん、
でもなんか俺もいないとこで俺の話題出してもらってすごい嬉しいって思ってたよ。
あ
過去数回、
うんうんうん、恥ずかしいけどねなんかね。
そうね、うん、まあ確かに恥ずかしさもあるけどなんか、うん、ああ忘れられてない
そうだね
安心、
うん、よかった。 AKB ぐらいねいたらねちょっと話題出るのだいぶ時間かかるけど ね
結構ね尖ったことやってないと無理だね。
そららじ、
はい、ということで今回もベース笹井篤志あっくんですねとのフリートークをいたしました。まあ、大学時代の話もありまして自分たちも懐かしみながら話していました。でおそらくまだまだ話足りないような気がするのでこの続きもですね、次回皆さんに聞いていただければと思います。次回は9月9日土曜日更新予定です。今回もご視聴いただきありがとうございました。またね。